シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ニコボって知ってます？
ニコボ？
知らな
わ
いで
か
し
ん
ょ
ないな。うん。
う。うちの親がね、
はい。
77歳で、
はい。
喜寿なんですけど、今ね、まあ、親父がもう、老人ホームみたいなとこ入ってて、
ああ。
で、一人なんですね。
うん。
で、まあ結構心配してはいるんですけど、まあ寂しかろうと思って、まあ要はお話ししてくれるロボットですよ。
うん。おお、まあ、ロボットだろ
そう、なんかね、可愛いやつで、
う。ええ。
少しずつ言葉を覚えていくみたいな。
ほうほう。
で、まあ話しかけたりとか、すると反応が返ってきたり来なかったり、なんか独り言たまに言ってたりとかする。ちょっと怖いんですけど。ちょっと母親で実験してみようかなとか思ってて。なんかね、車とナビと割と話しちゃうんだよねみたいなこと言ってたから、そういう素質があるかなと思って、ちょっとあげようと思って、この間買って、今、私の東京の家にあるんですけど、今度、車で、新潟まで持って行って、対面させようかなと思ってて。ちょっと楽しみなんですけど、ちょっと SF チックというか。
AI があると失礼なんですかね。
そう、多分そうだと思うんですけど、まあ、今時のなんか AI みたいな感じじゃなさそうなんですけどね。なんか、もっと単純っぽい気がします。多分、ランダムに、なんかたまたま噛み合うこともあるかもみたいなぐらいだと思うんですけどね。
オウムに近い感じですか。
多分ね。でもなんか人って勝手に解釈したりとかするもんだから、なんか、通じてるみたいな。でもなんかね、アプリがあって名前つけたりとか、なんかいろいろできるらしいんですけど、ちょっと楽しみ。
いや、オウムよりは融通が効く
オウムより融通利くし、可愛い。何しろ。
オウムも可愛いんじゃないです
オウムも可愛いけど、可愛さのちょっと方向性が違うかな。気になる人はちょっとニコボで調べてもらって。ラボットっていうね、自律的に動けるロボットがいて、これも可愛いんですけど、これはね、高くて、リースするのかな、あれは。
本格的ですね。
そう。で、ニコボは、その顔だけみたいな、自分で動きはしないんですよ。その場にずっといるだけ。で、これも、月額のお金が確かかかるんですよ。まあ、
あ、
1000円
そう
ぐらい
な
で
ん
すけ
だ。
ど、多分そのアプリとかのなんか、まあ、維持費みたいなことだと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみようかなと思って。
すごい時代が来ましたね。
ね、おもろいよね。今日の映画は全然そんな話じゃないですね。
さっぱり違いますけど、
全然違いますけどね。86回目。
そうですね。これ、収録してるのは、ちなみに、ど年末なんですけ
ああ、
ど、
そうだった。今日はね、12月30日。まだ
本
こっち
当は
は
ね、もうちょい早く収録
2024
する
年。
つもりだったんですけど、ちょっとね、一回延期しちゃったんで、本当にど年末になっちゃったんですけ
そう
ど、
ですね。
まあね、
まあまあ
寒い
まあ。
時期に話すにはいいかな、という感
そういうことですな。
じです。という、西山さんとやるのは、今回も、リリー U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の感想ネタバレなしで話していきたいと思いますが、今回は石山さんが選んでくれた作品で、冬の旅となります。まずは、この作品の概要を石山さんお願いします。
ある冬の寒い朝、南フランスの片田舎、ぶどう畑の片隅で、モナという若い女性が、凍死体で発見される。凍死体ってのは、凍えて死んじゃった死体ですね。で、警察は、単に名もなき浮浪者の事故死として形式的に処理してしまう。だが、カメラは、モナが路上で出会った人々の証言から、 彼女が死に至るまでの数週間の足取りをたどっていく。生涯現役を貫き、2019年に90歳で亡くなったアニエス・バルダ監督の遺作、1985年の作品で、ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞しています。という映画ですね。
はい、ありがとうございま
はい。
す。では、この作品の感想を自分論点から話してみたいと思います。U-NEXT で冬の旅は、字幕しかなかったんで、まあ、字幕で見ました。まあ、このように字幕しかないような気がしますけど、
です
です
ね。
ね。で、アニエス・バルダ監督作ってことで、僕、この監督もそれほど見てないんですけど、ちなみにさっきの、後半の部分って多分、U-NEXT の部分を読んでもらったと思うんですけど、まあ、1985年の作品で、その U-NEXT の作品情報に、アニエス・バルダの遺作って書いてあるんですけど、これ完全に誤り、だと思うんですけど、ってとこで、
なんていうの、劇映画としては最後の作品？
どういう意味なんですかね。なんか、どうにもなんか、言葉足らずというか、納得できなさを感じる
まあ
ん
ね、
で。
この後のやつって一応ドキュメンタリーと
そうですね。
劇作品もあるけど、ちょっとおふざけで撮ったみたいなやつが結構2つぐらいあるですけどね。
いや、だから僕、
まあ、でも普通遺作って言わないですよね、そういうのね。
そうなんですよ。だから、2019年に亡くなるんですけど、本当直前まで映画制作を、
そう
まあ、
よ
生
ね。
涯現役って言ってるぐらいだ
言ってるから
から、
矛盾してるよね。
そうなんですよ。映画制作、発表してきた人なん
そう
で、
で
85年の作品が遺作っていうのはなんかどうにも納得いかない感じがし
ね。
ますけど、
最後の作品は2017年に発表されてるから、本当に亡くなる直前まで映画作ってましたからね。
そうなんですよ。だから、多分遺作って、共同監督作ではあるんですけど、顔たちところどころっ
そう
てい
で
う
すね。
ドキュメンタリー映画で、僕、これは映画館で見たんですよ。それが多分2018年に見てるから、そうですね。だから、
遺作って言われちゃうとってなるよね。
そうなんですよ。だから、ね、これ2018年僕見て、2019年に、その翌年ですよね。アニエス・バルダ亡くなって、だ直前に見たっていう感じなんですけど、あれですね、顔たちところどころは、アニエス・バルダが結構、全面的に画面に登場するドキュメンタリーなん
そうですね。
で、なんか、その映画で結構、彼女の晩年の姿を見ることができる作品でもあると思うんですよね。で、亡くなったのは90歳。なんで、この絵、顔たちところどころが撮られたのは、だから80代後半とかだと思うんですけど、すごい、おばあちゃんになっても可愛らしい人
そうですね。
で、すごいね、なんか目が大きくて、ちょっ
あ
とね、
と、ヘアカラーがすごい印象的な人
ああ、
です
そう
よ
なんですよ。すごくね、ちょっと、あの人かっていうのはわかる人もいるかもしれないですけど、すごくね、ル
チャーミ
ック
ング
にな
ね。
特徴がある。ちょっとね、ヨーダみたいな可愛らさが、
ちょっ
足
と
と
待っ
かある人
て、
だ
ちょっ
な
と待てよ。あれだよね、日本で言うとさ、なんだっけ、越の姉妹のイメージじゃないですか、なんとなくね。
いや、でもね、アニエス・バルダの方がなんか、まあもう若い時とかすごいね、綺麗な人ですからね。
そうで
なん
す
かす
ね。
ごいね、可愛い感じからしますけど、目が大きいっていう
そうですね。
のがね。で、そのアニエス・バルダの、85年の監督作は今回の冬の旅ですけど、だから、先ほどの概要文にもあったように、また若いモナという女性を追った、まあ、ある種のロードムービーと言ってもいいのかもしれないんですけど、まあ、彼女が、過ごした数週間を追っていくんですね。で、まあ、先ほどのね、概要文でももう触れられていて、映画の冒頭でも描かれることなんで、まあ、ネタバレでも何でもないと思いますけど、映画の冒頭で彼女の死体が発見されるところから結構始まるっていうところですね。で、そこから時間が戻ってというか、 まあ、一部彼女と関わった人たちの証言を聞くようなスタイルで、モナが亡くなるまでの時間を追っていくという話になるってとこですね。で、このモナの背景はほぼ語られないんで、なんで彼女がこんな暮らしをしているのかがあんまりわからないっていうところですね。もう、まあ、ホームレスというか、お金のない旅人って感じなんですけど、まあ、見た目はバックパッカーみたいな服装で、多分ほとんどお金も持ってないっていうようなところ、状況だと思うんですけど、まあ、移動はヒッチハイクだし、なんか空き家を探して泊まったり、あと自分でね、テントも持ってるみたいで、それをなんか張ったりして寝泊まりしたりしてるっていう暮らし、まあ旅で、たまになんか日雇いの仕事とかをやっていくらか稼いでるってことだと思うんですけど、まあという暮らしっていうのがわか、あの、映画を見ててわかるんですけど、なんかそのヒッチハイクをするにしても、仕事を探すにしても、態度がでかいっていう感じがして、お願いしますよみたいな態度では決してないっていう子で、
そうですね。
で、日本でのタイトルが冬の旅なんで、まあ季節的には冬だし、まあ場所はそのフランスの結構海に面した土地ってことで、こういう旅をするにはすごい寒そう、辛そうな場所、時期のような感じがするんですけど、なんかそれに対して、冬の旅は人が少なくて楽みたいなことをモナが言ってたりするっていうとこですね。で、なんかさっき僕が言った、彼女の態度のデカさとか、人の関わり方については、なんか自分は、嫌われても平気なだけみたいなことを説明してるとこですね。で、なんかどういうことがあって彼女がこの考えに至ったのか、少しだけ出てきますけど、それほど細かくはわかんないんですけど、すごく彼女の中では一貫したものがあって話しているし、振る舞っているって感じがするっていうとこですね。で、まあ、これもさっきほど話したように、この映画は彼女と関わった人たちの、インタビュー形式で語られる部分があるんですけど、そこで話される内容にすごい差があるな、というふうに思っていて、まあ、これが見事に男性と女性で話す内容に差があるような感じに描かれていて、まあ、男性は、なんか、寒いのに海で泳いでる女がいたんだよみたいな、ちょっと馬鹿にしたような証言であったり、まあ、信用できない女だったみたいな話が出てきたりするんですね。で、それに対して女性からの証言では、なんか、あんな風に自由に生きていたいわという証言であったり、まあ、結構年配の女性とかは、私が若ければ亭主を捨てて旅に行けるわとか、あの子、好きよみたいな話が出てきたりするんですね。だからこれ結構85年の作品にして、まさに近年というか、まあ、はっきり言うとこの2023年、2024年あたりで、いろんな映画で強く描かれている、男女差、性差、まあ、女性に伴う女性の生きづらさみたいのを結構はっきり描いてる作品で、なんかそういう意味で全然古くないというか、この古くないって感じることが、まあ、すごい社会構造としてはいけないだと思うんですけど、全然今も変わらない構造、もちろん変わってきてる部分はあるんですけど、なんか今もわかる映画として見れてしまう感じってことだと思うってですね。まあ、そういうのが描かれてるっていうのが結構内容的な僕が受けた感想ってとこですね。で、あと、 演出的な部分だと、これね、結構僕いいなと思った部分なんですけど、すごい、やや不穏な音楽が流れて、右から左に流れていくカメラって場面が複数回登場するんですね。
そうですね。
で、たまに反対方向にカメラが振られることはもうあるんですけど、その時はその音楽が流れてないので、これなんか右から左の方向のところが、すごく意図的なんだろうな、と思っていうのがあって、ちょっとあそこら辺とかの描き方は面白いし、まあ結構目につくと思うんですけど、もしこれから見られる方がいれば、このところを注目してみると、ちょっと面白いかな、というのはですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
はい、では、続いて石山さんの感想と、選んだ理由もあればお願いします。
そうですね。実はこれずっと見たくて、というのは私、批評家が選ぶ傑作映画100とか、映画監督が選ぶ100とか、そういうのをすごい大好きなんですよね。で、そういうのに上がってるやつをとにかく見たいっていうのがあって、で、冬の旅も、まあそういうとこに乗りがちな作品ではあって、まあ、アニエス・バルダだと特に、5時から7時までのクレオっていう、作品が最も多分そういうリストに乗りやすい作品かなと思うんですけど、でも、この冬の旅は、見るのに結構ハードルがあって、5時から7時までのクレオは今も U-NEXT に配信があったりするんですけど、数年前までは冬の旅ってちょっと見るの大変だったんですよね。で、2、3年前に、特集上映があった時に見たかったんだけど、その時、まあ、仕事が忙しくてどうしても行けなくて、で、なんかそんなこんなしてる間にブルーレイが発売されて、おおと思って、それを買ったんだけど、まあ人間って買うと安心しちゃうじゃないですか。で、見てないうちに、まあ、同じようなタイミングで U-NEXT で配信が始まって、多分それがね、2024年の2月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時に取り上げようとは思ったんですけど、やっぱ冬に見たいじゃないということで、私、冬まで待ったんですね。
寝かしたんすね、こ
寝かし
れ。
たんですね、随分ね。で、まあ、ね、冬の旅という作品なんで、冬に見たいなと思って、今月、取り上げさせてもらいました。ということで。で、まあ、アニエス・バルダーはそもそもすごく興味があって、まあ、ヌーベルバーグっていう、フランスで起こった、映画の潮流みたいなものを、まあ、たどっていくと、フランソワ・トリフォーとか、ゴダールとかに行き着くんだけど、もっと前に、まあ、ラ・ポワント・クールトっていう映画とか、まあ、さっき言ったような5時から7時までのクレオっていう作品は、そのヌーベルバーグの特徴である、まあ、セットから、ロケに行って街で撮影をするとか、自由な撮影とか、映画ってこういうもんだよねみたいなことからの逸脱を、目指したところがあって、それが僕はすごく好きなんですよね。で、アニエス・バルダはそういうものの、かなり早い時期からそういうことに挑戦してた人だから、とても興味はあって、そのラ・ポワント・クールトと5時から7時までのクレオは、まあ、結構前に見たんですけど、冬の旅、今回見れてよかったなと思ってるんですけども、冬の旅は、現代が、ちょっとフランス語なんで発音が分かんないんですけども、屋根も法律もないっていう、意味のタイトルなんですよね。で、まあ、このモナにとっては 家もないし、そういう、まあ、法律も関係ない人だからっていうことで、まあ、すごく直接的なタイトルなんだけど、まあ、わかりにくいと思うんで、冬の旅でいいと思うんですけど、なんか
英語のタイトルだとバガボンド
バ
み
ガ
たい
ボン
な。
ドですね、さすらうっ
そう
てい
です
う意味ですけど
ね。
ね。でも、似たようなタイトルの映画すごいたくさんあるし、やっぱちょっと男性感がある気がするんですよね、さすらうとかバガボンドって。で、なんか、物の本によりますと、そもそもフランス語って名詞に男性名詞と女性名詞があって、まあそれも、まあ時代を感じるというか、まあもうそれはもう言葉だからしょうがないですけど、昔はね、そういう考えがあって、放浪者を意味する言葉って男性名詞なんですって。そもそもが。でもなんか今は、 女性名士もあるんだって。なんか面白い話ですけど。まあ、だからアニエス・バルダの、功績がどのぐらいそこに関与してるのかわかりませんけど、そういうことを、アニエス・バルダ本人が言ってましたけどね。まあ、モナンを演じたサンドリーヌ・ボネールに、撮影前のアニエス・バルダが出会って、まず、モナというのがどういう人間かっていうのをサンドリーヌ・ボネールに、伝えた話があるんですけど、彼女は誰にも感謝しない。とにかく臭いっていう それだけ言ったんですって。で、キャンプ用品を渡して、使い方をマスターしといて、みたいなことを言ったらしいんですよね。で、ペラペラのテントで、ね、宿泊してますけども、私も冬の山で一晩キャンプしたことあるんですけども、テントの内側がバリバリに凍るっていうね、やっぱり冬のキャンプは大変ですよっていう話なんですけども、冬の旅の話をしないといけないんでね、どこだっけな、そう、それで今回ですね、真冬の旅見たんですけど、U-NEXT で、アニエスによるバルダっていうドキュメンタリー作品が、配信されてまして、これはアニエス・バルダが亡くなった2019年に発表された、まあ、彼女の映画制作に対してのドキュメンタリーというか、多分フランスかどっかで彼女の講演を記録した、多分作品なんですね。で、これはものすごい面白かったんで、ぜひ配信があるうちに見てほしいなと思います。彼女がいかに、ロジカルな人かっていうのがよく分かって、で、映画監督でもももちろんあるんだけど、一人のアーティストっていう感じがすごくするのがよく分かって、彼女のキャリアってまず写真家からスタートしてるんですって。で、それがすごい重要で、で、フィルモグラフィーのその劇映画とドキュメンタリーの比重って大体半々くらいだと思うんですけど、まあやっぱりその映画を作るっていうことよりも、アートとしての映像作品を作りたいっていう人だと思うんですよね、多分ね。彼女の撮った落ち穂拾いとか、タゲール街の人々とかって、街で生きてる、その、ちょっと経済的に余裕がない人たちの暮らしを、まあ、カメラに収めたりとか、まあ、そういう社会的意義に対してすごく興味がある人。だから、多分この冬の旅っていうのも、彼女と関わった人たちに、インタビューしていくっていう形式も当然だけどドキュメンタリーっぽいじゃないですか。作られたドキュメンタリーというか、まあだから今で言うモキュメンタリーっぽいっぽさすらあるというかね、いう感じはしてて、ドキュメンタリーと劇作家の本当中間みたいな作品でもあるというのが感じるとこではあるんだけど、さっきロンペさんおっしゃったみたいに、彼女を何考えてるか分かんない人で、どういう過去なのかもわからないっていう人で、アニエス・バルダが、まあ、女性がその放浪者を演じるっていう作品がそれまでなかったから、すごく彼女にとって、彼女自身も、まあ、女性でありますし、結構、まあ、フェミニズム的な作品をたくさん撮ってはいる人なので、当然そういう意識はすごくあって、カトリーヌ・ドヌーブとか、一緒にそういう活動もすごくやってる人ですから、女性が、まあだからその、どういう扱、だから結構悲惨な目に遭うじゃないですか、モナって。まあ最後死んじゃってるわけですし、そういう作品を撮る意図って何なんだろうなっていうのが、やっぱりこの映画見ても多分分かりにくいかなと思うんで、ちょっとその辺を考えては見たんですけど、まあ最後まで見ても、悲壮感がないですよね、全然ね。なんかモナが幸せだったのか不幸だったのかって全然わかんなくて、なんかそういう言葉から遠い存在というか、なんか不幸に見えるようにも撮ってない。最後死んじゃうにもかかわらず。なんでかっていうと、まあ多分モナが旅してるのがあくまでも彼女の意思だからっていうのはすごく感じて、なんかその結果、彼女のなんか死んじゃったとしても、まあしょうがないかっていう感じがするっていうか、なんか男と迎合せず、なんか男に養われたりもせず、で、なんか臭いとか汚いとか言われても全然気にしなくて、 まあ、ただ楽していきたいとか主張、なんか主張でも、ですらないような主張があって、まあ、彼女は何も主張がないですよね。で、なんか将来の希望とかもなくて、なんかただ生きて、タバコ吸って、野垂れ死んで死んだっていう、ただそれだけっていう、なんかそこに男らしさとか女らしさとかも一切ないっていう感じがしてて、
そうですね。
なんかそこがね、なんかさっぱりしてるというか、女性であるとかじゃなくて人間であるっていうだけだったっていう映画だなと思ってて、なんかシャンタル・アケルマンのそのジャンヌ・ディエルマンっていう映画、すごい長い映画があって、キッチンにね、縛り付けられた女性の話ですけど、まあ、あれと、だから真逆の描き方。でも、描こうとしてるものは一緒なのかもしれないけど、その表現が真逆だなと思って面白いなと思ったんですよね。で、なんか途中で、植物学者の女性に会うじゃないですか。鈴懸の木を枯らす菌の研究をしている学者の先生なんだけど、なんか彼女って、すげえくせえなとか最初思うんだけど、なんか対等に付き合うというか、まあ、もちろんすごい年下なんで、もちろん年上の女性として優しく接するんだけど、なんかこうすればとか、ちゃんと働けばとか、全然やかましいことを言わないで、彼女の生き方とか、まあ、自由とか孤独を尊重しているように思えて、なんかそれがすごい印象的だったなと思ったんですよね。
なんか気に入っちゃってる感じですもんね、なん
なん
か
かね、
ね。
もうちょっとちゃんと面倒見てあげればよかったとか言って、後で後悔したりとかするんだけど、もうその時にはもうどっか行っちゃってるんで なんかね、あれを一緒になんかお菓子かなんか食べてるとことか面白かったですけど。で、さっきのロンペさんがおっしゃってた、その横移動のドリーショットの話なんですけど、これもなんか面白い話が、そのアニエスによるバルダっていう作品の中で、語られてて、なんかね、普通に撮ってて、で、途中で試写ってのをやるじゃないですか。撮ったフィルムをとりあえず見てみるっていう、劇場でかけてみるっていう、で、みんなで見るってやつがあるんですけど、そしたら、なんか、人に会ってる合間にちょっと歩いてる人みたいに見えるんですって、モナが。で、あ、これはあかんってなって、その、もっと延々と歩いてるとこ撮んなきゃっていうのが、後から出てきて、で、一人で歩き続けてる人がたまに人に会ってるっていう風に見せたいからっていうことで、ドリーのショットを、まあ、撮ってるというのがあって、まあ、何回ショットがあるかっていうのを言っちゃうと、それ数えて見られるといつ終わるか分かっちゃうんで言わないんですけど 1分ぐらいのね、ショットが、まあ、複数回この映画に入ってて、で、その歩きショットと歩きショットのそのつなぎに被写体を共通させてるんですって。例えば、なんか道路の標識とか、なんか車のタイヤとか、柵とか、そういうものを映してショットが終わるじゃないですか。で、モナが人と会って10分ぐらい経って、またその歩きショットに入ると、その歩きショットのド頭のところに、その10分前に撮った被写体と共通させてるものが入ってんだそうなんですよ。だからなんかそういうのって、間に10分入ってるから、もう覚えてないじゃないですか。誰もわかんないじゃないですか、そんなこと。でもなんかアニエス・バルダってそういうことが好きなんですって。なんか私にしかわからない秘密を入れるのが楽しいって言ってました。
でもなんか、サブリミナル的になんか聞いてくる
なん
のか
か
もしれ
ね、多分
ない。深
ね。
層心理になんか、
そうそうそう。
来るのかもしれないですよね、なんか
ね、
ね。
で、弦楽器の寂しい不穏になる音楽なんですけど、あれはね、ヨアンナ・ブルドビッチュっていう音楽家の作品なんですけど、この映画のための書き下ろしだそうで、なんかすごい不安な印象になるんですけど、まあだから映画見てる人はモナがどうなるか分かって見てるから、なんかますます憂鬱になるというか、で、しかもよく言いますけど、その、モナが画面の右から左に歩いてくるのが、まあ、やっぱりネガティブな方向ってよく言うんですけど、
そうですね。
正の方向じゃなくて負の方向だということなんですけど、 なんかね、それもバルダが説明してて、バルダは単純に文字を読むのと反対方向だから、気持ち悪いんだっていうふうに言ってた。
あ、でも、それ、ヨー
そ
ロッ
れは
パっ
多
てい
分
う
そうですよ
か、
ね。
僕はそういうふうになんか、認識してました
そうですよね。
ね。
だからなんかやっぱそういうことを、そのなんか感覚じゃなくて、ロジックとしてちゃんと入れてるのが、やっぱり、あ、そういう人なんだっていうのがちょっと意外だったから、そのドキュメンタリーすごい面白いんで、やっぱ見てほしいなと思いますけど。冬の旅だけじゃなくて、彼女の、まあ、有名作、ほとんどいろいろ解説が入ってて、すごい他のも見たくなるんですよね。さっきのね、顔たちところどころっていう作品の話も面白くて、あれはJR っていう若い映画監督と一緒に作ってる映画なんですよね。
アーティストみたいなね、若手アーティストみたいな人ですね。
それもね、撮影風景とか、こういう意図で作ったんだよっていうのが入ってて、すごい面白いんで、アニエス・バルダーを一本の作品で分かった気になりたければ、このドキュメンタリーは最適だと思います。なんだろうね、あとは、だから、まあ、冬の旅に関してはそんな感じかな。なんか、やっぱ利口的で、すごいなと思ったのは、最初、冒頭に、ぶどう畑、もうなんか死んじゃってるぶどう畑が、まあ、まず映画の最初に出るんだけど、なんか丘の上に2本、糸杉が立ってんですよね。で、糸杉ってほら、ゴッホが描いてたのでも有名で、まあ、フランスの、南フランスの結構代表的な風景らしいんですけど、で、その2本の糸杉、結構印象的に映るんで、まあ、映画が終わりかけてくると、その糸杉が映った時に、あ、ここなんだと思って、すごい嫌な気持ちになるっていうのも
そう
なん
なんです
か、
よう ね。
まいなと思ったんだよね。
冒頭でどんな場所、どんなシチュエーションでなくなってるかが分かってるから、映画の展開で、あ、いよいよか、みたいな感じ
そう
で、
なんで
な
す
る
よ
から
ね。そ
ね、
の
分
答
か
え
ん
合わせ的になっちゃうんだよね。そこがすごく嫌で、まあ、そこはね、もちろん見てほしいんですけど、なんか、いろいろね、うまい映画でもあったのが印象的でした。かな。
でもその冒頭で、亡くなったところ、描写がね、警察が来ていろいろ調べるんですけど、なんか、ワインで濡れてるな、みたいなことを言うんですけど、どういうことなんだろうって思って見てると、ラストでそれがわかるんですけど、思っても見なかったような
そうなんだよ
状況
ね。
だっていうのがあって、ちょっとびっくりするっていうのもあるし、
そう。
あれびっくりしますよね、なんかね。
んまりそういうふうに見えないんだよね。我々にとってはね。まあでもまあそういうことなんでしょうってい
いや、でもなんか、モナが、
う。
ある状況に遭遇するんですけど、何も知らないと多分、本当に怖い
そうね。
だろうなっていう状況に遭遇するんですよね。なんかそことかね、思いもよらぬことが描かれるってところで、なんか、死んじゃうからかわいそうなんですけど、面白さもあるなって。
あれ実際あそこで有名なあれらしいですね。
なるほど。なんかね、びっくりしますけどね、なんかね。
気になる人は見てください。で、なんでしょうね。アニエス・バルダの作品って、ロンペさん見たことあるのとないのとってどういう感じです？
いや、全然見てないですね、僕、多
あ、
分
本
ね。
当？ラ・ポアント・クールドって見てない？
見てないと思います。
多分バルダのデビュー作なんですけど、すっげえ予算なかったらしくて、で、彼女が考えたのは、もう、実際の村に、だからセットとか作る金絶対ないからっつって、実際にある漁村に行って、そこに住んでる人たち取っちゃおうよっていうことでやってるから、やっぱり先見の明があるというか、今そういう映画たくさんありますけど、まあそういうことを、まあカメラの小型化がその頃あったっていうのももちろんあるんだけど、外に飛び出してて撮るっていうことをやっぱりやり始めた結構最初の話として、面白いと思うんだけど、でもそれだけじゃなくて、そういうドキュメンタリーチックな、現地の人たちを撮ったリアルな映像と、交差させるように、ちゃんとした役者 男女の夫婦を使って、その別れ話をする、そのすごく作り込まれた作り物っぽい映像のその会話シーンと、漁村のドキュメンタリータッチなその表現を交互に見せる映画になってて、デビュー作っていう、すご結構すごい映画で、で、この後その男の人と女の人の顔のドアップのポスターで、一人の人が真横を向いてて、一人の人が真正面向い
ああ、
て
そ
る。
れは印象にありますね。
で、二人の顔が一つの顔みたいに見えるっていうポスターは、この後すごいよく撮られるんだけど、それの最初の映画がこれです。で、さっき今ちょっと話した、その、5時から7時までのクレオっていう、多分彼女の作品で一番評価が高い作品だと思うんだけど、これ90分の映画なんですけど、これ映画の中の経過時間がだいたい90分。まあ、リアル、現実じゃないや、正確に言うと、45分、45分に区切られてて、間に、一回時間が飛ぶんですけど、それも、今だったらよくじゃもないけど、まあ、ある映画じゃないですか、そういうのって。その、実時間と映画の中の経過時間が一緒だっていう映画って結構あるんだけど、それも多分これが初めじゃないかなと思うんですけど、いや、まあ、もっと、規模の小さい映画だったらあったと思うんですけど、それをだからやっぱり街に行って長回しで、そのがんの宣告を、じゃないや、がんの病院に行ってがんを検査するんだ、それの、結果を聞くまでの90分、そのクレオって女性がどう過ごしてるかっていう映画なんですよ。で、それも彼女の不安を、やっぱりどっかにがんになったら死んじゃう時代ですから、まあ今もそうですけど、もう結構死の宣告に近いものを聞くまでの不安な女性を撮るっていうのをやってて、で、作り込んでる部分とドキュメンタリーっぽい部分もこれもあって、これもすごい面白い映画だから、やっぱりなんかその始まりからしてかなりロジカルだし、撮ろうとしてるものが明確な監督だなと思ってて、やっぱりすごいよねと思うんだよね。
そうですね。まあ、技術的にやっぱり、こんなこと撮ってるのかなっていうのが、この時期の85年の映画にして思うし、で、今の映画見る感覚と同じなんですよ。だからね。
そうですね。
見るポイントとかはね。やっぱそこら辺とか面白いなっていうか、逆にやっぱここら辺の作品が、後年の今僕らが見てる作品に影響を与えてるんだなっていうふうに思うんで
いや、
す。
本当そうですね。ラポ&クールトなんて1955年だから、それこそこの間このユーネクストで取り上げたチャップリンのライムライトとか、ジン・ケリーの、ね、雨に歌えばとかの3年後だから、やっぱめっちゃモダンっていうか。
なるほどね。なんかその周りの人を映してるとか、そういうのって、やっぱり、この間見た、なんだっけな、ジャジャングルの映画とかもやっぱそうなんですよ。なんかね、そこら辺とかは、だから同じことやってるなって感じがするし、
それがさ、顔たちところどころみたいな2017年の映画もしっかりアートとして面白いっていうか、あれはその JR、違うな、写真を、すごく巨大化して壁に貼ったりするプロジェクトの映画なんですよね。
それをいろんなとこを回ってね、やってるんですよね。
なんかあるカフェで下働きしてた女の子の写真を撮って、その村の大きな壁面にすごく引き伸ばして貼ったところで、まあ、観光客の人とかがその女性に対してすごく、まあ、好印象を持つことで、その女性がその村で、まあ、地位が上がるというか、カフェのメイドの子だった子が一躍人気者になるっていう現象とかを、まあ、アートとしてやってるとか、なんかそういうことをやってるんですよね。なんかノルマンディの浜辺で、トーチカがドーンって下に落ちて、そのトーチカの壁面に昔亡くなった写真家仲間のギーっていう人の写真を引き伸ばして貼ったりとか、でもなんか波にさらわれて一日で消えちゃうとか、なんかそういうのがすごい面白そうだなと思って、なんかすごく常にモダンに アートのこと考えてる人だなというのはすごく思った
まあね、
な。
そこら辺の、本当それ80代でやってたところだから、まあね、一緒にやってくれる人がいてってことですけど、なんかね、本当生涯現役だったんだなっていう感じがすごくするんですね。
その、アニエスによるバルダっていうドキュメンタリー見ると、まあ、他の作品のこともたくさん出てくるので、まあ、興味がある人はね、ぜひぜひ見てほしいなと思いますし、もちろん、冬の旅も見てほしいです。
まあね、ちょっといつまでね、見れるかどうかもわかんないですけど、なんか、そういう意味では見れるうちに、ね、配信でいろいろ見れるうちに見ておきたいなって。まあまあ、また特集上映とかもね、あるかもしれないですけど、
今ちょうど目黒シネマかなんかで、まあこれが配信される頃には終わっちゃってるかもしれないですけど、アニエス V によるジェーン・ビーっていう、あれはジェーン・バーキンが本人役で出ててセルフパロディ、まあなんか二重三重になってるパロディみたいなのやってて、で、アニエス・バルダも映画の中に出てきちゃうっていう、なんか合わせ鏡の中に観客ごと入っちゃうみたいな、映画になってて、すげえ変な映画なんですけど、と、
フランスはそういうの好きっすね。
なんか好きですよね。そう。あ
こ
と
れ
なん
は。
か、その間に撮ったジェーン・バーキンの2人の娘とアニエス・バルダの息子が、その学校が夏休みの間に撮ったカンフーマスターっていう映画も今やってるんじゃないですかね。
なるほどね。それもなんか結構有名っすよね。なんかね。
なんかそういうね、おもろいことばっかりやってて、興味が尽きないので。これからも、まあ、ユーネクストで見れるアニエス・バルダの作品って5個か6個ぐらいしかないけど、まあ、順次見ていきたいなと思いますね。
まあ、なんか、とっかかりに、ドキュメンタリーと、この、冬の旅は、まあ、季節的にもいいんじゃないかと、
そうですね。
思いますんで、ちょっと、気になった方は、見ていただければっていうところです
そうですね。2024年にほら、関心領域って映画あったじゃないですか。
ね。
あれ、アニエス・バルダの幸福って映画からちょっとインスパイアされてるんじゃないかっていうシーンがあって、気になってます。なんかそういうのも、今の映画にも全然活かされてたりとかする気がするんで、見ていくとお得かもしれないですね。
なるほどね。まあ、そういうのね、映画の感想で言えるとかっこいいんで、ち
いやいや、そのためじゃねえ。自分のため。
まあね、いろいろ、見て、他の作品も僕もちょっと見たいなって思いましたんで。はい。なとこですかね。はい。というわけで、ユーネクスト、今回は冬の旅の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。